番組は朝日新聞デジタル編集長の伊藤大地とウィズニュース前編集長の奥山翔二郎がメディアにまつわる話題を語り尽くします。 MC はニュースの現場からの神田大輔。さて今回のテーマは、
はい、ということでね、これね、収録は3月6日なんですけれども、配信がおそらく4月1日です。
新年度ですか。
うん、あのエイプリルフールです。エイプリルフールってさ、
やってなくなったよね。
なくなったのかな。
だってインターネットが嘘ばっかなのにさ、わざわざ嘘つく必要なんかないじゃん。
結構インターネットって4月1日は祭りだったじゃん。
ああ、あったあった、うん、今俺もなんか書いた気するな。そんな
ウィズニュースとかやってたんじゃない。
やってた気がする。
今や僕も若かりし頃は必死にエイプリルフール企画やってましたよ。
やってた、
やってた、やってた。
うーん、すごいシャレになったね。
シャレにならなくなった。
うん、嘘つく人の方が多くなったからですよ。
そうなのかな、うん、なんか両方あるよね。確かにさ、 SNS なんかさ、もう毎日がエイプリルフールみたいな騒ぎじゃん、うん、一方でさ、その嘘が不謹慎になっちゃうとシャレになってないみたいなことです。なんか実際さ、いくつか怒られ事案あったよね。
まあまあね、
うん、つまんねえ世の中だな。まあ皆さんもね、それぞれのエイプリルフールを過ごしているのかな。今日はね、一個ぐらい嘘ついてみたらどうですか。可愛いですね。はい、ということで、ここからね、嘘偽りのないリスナーさんからの、この、まあ、夜会があったじゃないですか、2月2日にね、うん、質問全然まだ消化できてないというか、面白い質問いっぱいいただいてるんでですね。
たくさんいただいてますか。
はい、その中からね、またピックアップしていこうと思うんですけども、ほんで、まあ、今回とりあえずね、多かったやつ、
うん、
だからまあ全部ピックアップしきれてない可能性ありますけれども、僕が見た中でも5件、やめねえかね、類似まで含めると10件ぐらいあった話なんですけれども、老後をどうするかっていう話がすごい多くて、ちょっとこれを、ね、聞いていこうと思いますけれども、これは匿名の方ね、仕事中心でずっと過ごしてきました。特に苦と思ったことはありません。ですが、いい年齢になってきて、仕事をそこまで求めないとなった時に、毎日どう過ごすのかイメージができませんと。でこの方はね、全然その学生時代のね、友人とか過去の職場の仲間とかとは連絡取ってないということで、この3人にね、シンパシーを感じていますと、そういうことだそうですけれども。あとね、これはね、ハゲチョビンさんっていうね、こういうあのアサリスネームね、50オーバーの独身サイコパスおじさんです。
怖い、怖い、
でびっくりマークついてるんですよ。
怖い、怖い。
いやいやいや、サイコパス
自称しちゃったよ。
俺たちがそうやって言ってるからじゃないの。でも真面目な話、先日2050年の日本の推計人口が出ていました、今よりだいたい3300万人ほど減るそうですと。少し怖くなりました。まああれだよね、八掛社会ってやつだよね、でそのね、2050年を高齢者として迎えるにあたり、我々もそうですよね、うん、心構え、備え、あるいは就活の準備など、お三人は漠然とでも何か考えていますかというね。まあ老後に関するね、考えを聞かせてほしいっていうのが伊藤さん、いっぱい生きてるんですよ。うん、
そうですね。まあこうやれることって結構限られてんなと思って。
うん、例えば
貯蓄、
金ための
勉強、
うん、
あとなんだろうな、健康管理ぐらいしかやれることないじゃないですか。
そうだね。身も蓋もないけど、そうだね。
だってさ、5年前にパンデミック予想できましたかと。
無理無理。
パンデミックに紐づく社会の変化予想できましたかって。
誰も
ない。できないわけですよ。
本当に占い者全員廃業して
る。できないわけですよ。うん、でも、グラフで見たらね、例えば S&P500 とかさ、日経平均でもいいですよ。
うん、
これって1900年からぐらいから2000年に至るまで一貫して上がり続けてるんですよ。
そうだね。
戦争もオイルショックもリーマンショックもあるけど、うん、長い100年のスパンで見たら。
あれ、なんかニーサ売りつけようとしてる？
え？売りつけない、売りつけない、売りつけない。別に全然売りつけないけど、100年のスパンで考えたら、基本的には上がってるわけですよ。
はいはい、その通りです。
上がってるわけですよ。うん、だから、ちゃんと貯蓄した方がいいんじゃないのって思う、やっぱり。
俺だって
それぐらいしかしなくないって、できる
リーマンショック前から俺投資してるからさ、
うんうん、
あの、リーマンショックがいきなり来たんだよね、投資始めて。
うんうん、
ああ、本当にやめときゃよかったと思ったけど、うん、全然それを超えるぐらい上がってくんだよね。
うんうん、
日本もね、ようやく株価がね、バブル期を超えましたっつって大騒ぎだもんね。
うんうん、だから、その、ね、世の中どう変わっていくのかっていうのはさ、本当バタフライエフェクトじゃないけど、こうなんていうか、天気予報じゃなくて自分たちの一つ一つの行動で変わっていくわけじゃん。
そうだね。
だからそれあんまり予測しようとしない方がいいよ、やっぱりそれは。
うん、言いたくなかったら言わなくていいけど、貯蓄してんの、なんか。
してる。してる。多少は。
うん。何やってんの？
いやもう普通に積み立てですね。積み立てです、う
ん。投資かなんかやってるんですか、
うんうん、何も考えなくていいもんですね。
ああ、インデックス投資かな。
うん。
うんうんうん、まあそういうのがとりあえずの備えだよと。うん、あれはどうなの？そのなんか、例えば友達がいるかどうかとかさ、何をしてアクティビティとかさ。
確かにね、でも、この友達作ったりコミュニティにね、属するってよくこの番組に言ってるじゃないですか、そのサードプレイスみたいなところ、うん。
あるよ。
まあそれ結構大事だと思うんですけど、じゃあ俺やってる方はやってないんですよね。
まあ、なるみさんぐらいいいんじゃないの？
やってない、やってないんですよね、やっぱね。
あ、そう。
でも、なんかそれだけじゃなくて、うん、例えばなんか別に友達じゃなくても、お気に入りの飲食店とかさ、カフェとかにいたりするときって、まあね、サードプレスじゃないですか。
うん、
ただなんかそういう楽しみを見つけていくのがいいんじゃないかなとは思いますけどね。
あれかもね、働くとかでいいんじゃないの？
うん、
なんかほらね、シルバー採用みたいなのもあるんじゃない、うんうんうんうん、ああいうのでね、最近よく聞くじゃん、なんか朝日の記事にもあったけどさ、なんかでかい会社の部長だった人がこんなことをやってますみたいなね、
うん
うん、なんかそこでこう生きがいみたいなの見つけられればいいしね。
そうそうそうそう、だから、まあ、なんか新しいことやるってのはいいんじゃないですかね。
うん、なんか適当感が漂ってるよね。あんま考えてないからね。
うん、なんか考えてないっていうか、なんか心配することが無駄だと思ってるから。
いや、そこだ、そこ、うん、そう思って
る
でしょ、
うん、うん。から、ちょっと質問する人の気持ちが分かんないっていうのはある。
一秒も老後のこと心配したことない。
いや、どうなるんだろうなと思うことはあるけど、意味ねえなと思う、すぐその質
問。あの未来がどうなるのかな、みたいな、うんうんうん、自分の将来の、うんうん。意味ねえなと。うん、まあそうだよね、分かんないもんね。
結局さ、生きてるのって今だけじゃん。過去でもないし、未来でもないじゃん。
う
ん、
そうね。
今しかなんかできないじゃん、
うん、
だからそこに反映できる未来の考え方だったらいいと思うけど、
うん、
今に反映できない未来のことを考えるのって単なる時間の無駄だなと僕は思ってしまう。
言葉が強いんだよ、単なる時間の無駄とかさ。まあまあほら、俺もでもちょっと半分賛成する、
うん、
楽しいことは無双していいと思うんだよね、夢とかさ、だから将来こんな暮らしをしたいみたいなのかね。だけど不安で駆動されるのって良くないと思うのよ、
うんうん、
だから老後まで2000万円貯めとかなきゃいけないとか、なんか今のうちにこう友達を作っておかなきゃいけないんじゃないかとかね、なんかあるいはそのパートナーもいない、家族もいない、子供がいないとかさ、まあ、どうだっていいじゃないそんなことは、
うん、
それをこう不安だからこうしなきゃいけないっていう生き方はまああんまりこうね、あの楽しくないかなとは思うね。
そうそう、パートナーがいなかったら今日から婚活アプリでも何でもやればいいと思うしさ、
うん、
やっぱ今日何ができるかが大事だと思いますよ僕は。
なるほどね、
うん、
で本当にいるのかっていうのも別に考えればいいと思うけどね。
そうそうそうそう、うん、
はい。奥山さん、老後への備えやってますか？
なんかもう結論、
いやいや、ごめんごめん、先走りすぎだね。
、うん、私今マーケティング会社にいるんですけど、
サムライト、
はい、
うん、
将来の不安ほどお金になるものはないんですよ。
まあそうだろうね、だからみんな煽るんだもんね、はい、
なのでちょっと不安のきっかけのところを少し遡った時に、
うん、
それがちょっと踊らされてるんじゃないかみたいなところは一回見直してもいいかもしれないですよね、
うん、
で私最近読んだノートで、まあ、がんで亡くなってしまった山崎はじめさんっていう経済評論家の、
いやー俺はもう山崎さんをすごい勉強させてもらいましたよ。
で彼が、まあ、がん宣告されて、書き溜めたノートっていうのが公開されていて、
うん、
結構長いんですけど、将来への備えみたいなところを、まあ、がんになったからこそ語れるお金の話からの生き方みたいなのが結構、本当に詳しく書いてあって、
うん、
で、まあ、保険の話とかすごい具体的なシーンもあるんですけど、まあ、まとめると結構こう伊藤さんのメッセージと重なるというか、
何何、
もう今が良ければいいというのをすごく前向きにおっしゃっていて、で、まあ、サンクコストっていうの結構おっしゃってて、
何ですかそれは、
こう、なんか、あれをやってきたから、ちゃんと元を取らないとやめられないみたいな。
あーはーはー、あるあるある。
まあ、経済人でコンコルド効果とかっても言うらしいんですけど、作ったからには使わなきゃいけない。
コンコルドはね、はい、もうさ、マッハの飛行機だっつってもたはやされたけど、結局実用化としてはね、うまくいかなかったね。
でもいっぱい作ったから定期便がこう廃止できないと、
うん、
で燃費悪いし、うんうん、儲かんないしって赤字になるっていうのは、人の一人の人生でも結構そういうのがいっぱいあって、だから3コストかどうかって結構見極めるだけで生き方楽になりますよみたいなのもすごく
結構、なるほど、うん、
納得感があったし、で、まあ、一つできるとしたらやっぱ健康ぐらいかなっていう気はして、 で僕は本当単純なんで、そのノートを読んだその瞬間にこうネットで、胃カメラの結構診断の予約をしたんですけども、
そういうの大事だと思うんですよね。すぐ行動するって、
これはね、これは面白いですね、うん、ちょっとじゃあみんなで健康のために何をしてるか話しましょうか。伊藤さん何してるの？
僕はパーソナルジムに通ってますね。1日おきに。
1日おき、はい、結構行ってんね、
はい、
それは何、あの何分ぐらいやるの？
45分。
1日に、
はい、
みっちりだ。
みっちり。
これでもどうですか、パーソナルジムっていうのは。僕やったことないんだけど。
いやまあいいんですけど、あのちょっと気になってることあって。
何？
あの1時間おきなんですけど、うん、僕が来ると音楽ビーズになるんです。なんか
なん
それまでね、それまでクリピーナッツのね、めちゃめちゃ最新ヒット曲流れてるのに、
ねえねえ、何それ何それ、
なんか多く入るとビーズとかね、なんかあれ年齢合わせに来てるっていう。
ビーズ好きって言ったの？
言ってない。
ビーズ好きなのそもそも？
全く好きじゃない。なんなら今のクリピーナッツの方が好きなんだけど。
いやそうだよね。
好きなんだけど、あれっていうね、なんか合わせに俺に寄せに来てんなと思って。
辛い配慮。
で今度ね、あのビーズ好きなんですかって逆に聞いてみようかなと思って。
あ逆にね。
うん、
あ
そうそうそう。
それあれだね、本当に伊藤さんに合わせてやってたら寂しいね。
毎回ビーズなの、ウルトラソウルな、うん、から始まるプレイリストなのよ。
パーソナルトレーナーさんは若い人なの？
パーソナルトレーナー若い人。
ああ、まあまあその人がやってるのか分かんないけどね。
うん、
うん、なるほどね。でジムの効果は出てる？
あやっぱりあれですよね、あの食べ物に気をつけるようになりますよね。ジム行ってることを無駄にしたくないから、
うん、あと先生に言われそうだもんね。
そう、
何食べたんですか？
あのそう、
ジローとか言ってんじゃ
ない、結果出てねえとか言われるから。
そうだよね、結果にコミットしてくるんだもんね。
うんうんうん、
じゃあ健康になってる、数値良くなった、
健康 の意識は高まりましたね。
意識は高まった、
うんうん、
はい。奥山さんは？
僕はそうですね、お酒が好きなんで、
うん、
まあその胃カメラで言ったのも胃というか食道がんかどうかがいきなり気になっちゃって。
は？
だ山梨さんって食道がんで亡くなられ
て。ああ、そういうことね。
で、は
い、
その原因っていうのは、あの、ウイスキーストレートでの、あの、確実に。
あのね。
あるんですよ。
あの、私の母もね、食道がんで亡くなったんだけどね、酒好きだったから、で、言ってたの、なんか最近ビールがまずいっつって。うん。それ、がんだった。
そうそう。で、なんか、まあ、長生きというよりかは、ちょっと美味しく酒飲みたいなっていうのを、ちょっと気になって、で早めにチェックしといて安心して飲もうかっていうので行った。
なんだってさ、酒量どれぐらいなの？
盛り上がっちゃうとね、ワイン1本開ける日あるんですよね。
まあでも開けるよな。
開くよね。
開くよ。見てるドラマによるんですよね。
あ、それ盛り上がりってそういう盛り上がりね。
ネットフリで。
ああ、韓国ドラマが盛り上がってきたと、これは飲まなきゃしょうがないみたいなね。
続きがなんかあれ15秒ぐらいで続きしちゃうじゃん。
確かに。
あの機能やめてほしい。
止めない限りはずっと続いていくもんね。じゃあ、何？今の健康法は酒を飲むのを控えるってこと？
あ、で、その一つとして、まず健康診断行ったんですけど。
健康診断ね。はい、
普段からは、因果関係あるか分かんないんですけど、うん、なんか、吉野家とか松屋とかで必ず野菜を食べるようにしてます。
まず、吉野家とか松屋の回数を減らしてはいかがでしょうか？それ、行きたいの。
まあ、他に食べる手段がないからね。
あのさ、いや牛丼俺も食べるし好きだけど甘いじゃん、ね、砂糖いっぱい入ってるしあれ
そう、ね、
でさ米は、まあ、砂糖じゃん言ってみたらさ、
はい、
もうさ炭水化物と油の塊を胃に流し込んでるっていうのはちょっとやっぱりこう年を考えるとね
やばい。
うん、俺が多分一番健康に気使ってると思う
っぽいね。なんかね、うん、歩いてるしな、ね、
そう、もうあのドラクエウォークっていうねゲームが好きで、これをやるとね自然に歩きたくなる、
うん、
だって歩き歩くほどさなんか強くなったりさ、お金がお金ってそのゲーム中のねがもらえたりするわけだから。あ、ちなみにそうそう、あのコカ・コーラのアプリとか、あとね藤田智也君に怒らせるけど、あの漢方、郵政グループの漢方のアプリとかって歩くとなんかジュースもらえたりするんだよね。そういうのも全部入れてますからね。まあ歩くでしょ、それから野菜ね。さっき野菜の話あったじゃん。
野菜。
俺あれだもんね。妻に皮みてえだって言われてるけどさ、朝ごはんとかさ、キャベツの千切りみたいなものとか、あと生玉ねぎを干して、あの、辛さを少し抑えたものとかを生で食べてる。
すごいね、うん。ストイックだね、なんか食べ方。
ちょっと例えば、 玉ねぎで言うと生玉ねぎ、ちなみに生玉ねぎって中東の人生で食うんだよね、玉ねぎ。そこからあいけるんだと思ってシーチキンとかであえんのよ、
うんうん、
そうするとね、ツナサンドみたいな感じになって、まあ、マヨネーズとね醤油で味付けをすると、でそれでそのままいただいちゃうと、あとキャベツの代替みたいなのもやるよ。でカレー食べるときとかに米にカレーかけずにキャベツの千切りにカレーかける、別にどうってことないよ。あーまあ超グルメの人はあるかもしれないけど、俺そんなんじゃないから、何でも結構美味しく食べられる子だからね。であるでしょ。あとね、あのプロテイン飲んでるよ。プロテイン飲んでる？
飲んでる、うん、毎朝飲んでる。
あ俺も毎朝飲んでる、
うん
うん、あれ聞く？
わかんない
俺もわかんないんだよね。
でも結構タンパク質ってさ、ご飯で食べようとすると大変だよね。
いやって言うじゃん。しかも、うん、なんか一食ごとに摂取できるタンパク質の量とかって決まってるっていうね、
うん
う
ん、
だから毎回結構そのチャンスを逃しちゃいけないと。そういや伊藤さん前にさ、なんかカップヌードルばっか食ってるって言ってなかった？昼飯。
あのあれね、
プロだ、
プロね、
うん、
プロね。いや今そうでもない、だいぶちょっと改善しましたね。
もうちょい食生活、
もうちょい、もうちょい改善してます。
改善ね、
はい。
うん、あとまあでもなんかそれ結構ね、あのいいですよ。うん、いいですよってなんだかよくわかんないけどね
中年の健康談義みたいになってきちゃったね。
いやでも
なってるじゃん
実際問題としてさ、誰も教えてくれなくない、やり方とか。
この世の中でいいんじゃないの。
この世の中そういうこと多すぎんなと思うの。なんかセックスのやり方とかも誰も教えてくれないしさ何本当に人生に大事なことって誰も教えてくれないよね。
確かにね、
うん、うん。この間もさ、ね、まあ私花粉症ってこともあるんですけれども、で目が悪いわけよね。で眼科にかかろうと思ったんだけどさ、いい眼科ってどうやって探せばいいの。どうやって探してる医者、別に眼科に限らないけど。
もう家から一番近いとこ行くけどね。
それでいい、
うん、
あれ見る、レビューと Google のマップのレビューとか。
まあ一応見る、一応見る
で低かったらどうする。
でもさ、歯医者とかっていっぱいあるからさ、
うん、
ちょっとずれればまたすぐあるからさ、
とりあえず行ってみる、
うん、
でこれダメだと思ったら
帰る、帰る、帰る。
うん、小山さんどうやって医者選んでる。
歯医者は一番近いところにしないといかないかなと思ってそうしてますけど、
うん、自分が自堕落だから行かないって
こと。そうそう本当歯医者難民っていうか、
はあ、
途中で行かなくなるとさ、怒られそうでもう行けないじゃんそこ。
それあるよね、プレッシャー。予約しといてさ、たまたまなんか仕事で行けなくなった時とかにさ、なんか次回行きにくくなったりするよね。
そう、それで何件か潰してるからさ、うん、
別に潰してるってさ、お店が潰れてるみたいな言い方するけど、
なんか 5件目ぐらいだったらもう忘れてるかなと思って今一番近いとこ行こうとしてるんですけど、
うん、
他のはね、なんかこれも本当かどうかようわからんだけど、なんか区とか都のこう福祉的な事業に参加している病院はちゃんとしてんじゃないかって言ってた人がいて
それなんか弁護士に通じるところね。
そうそう、
なんかね、なんとか110番とかに無償で協力してる弁護士さんは頼れるみたいな。
だからまあ当時は本当選択肢多いからさ、
いや分かんないよ俺本当にさ。それ歯医者さんで思ったんだけど、その歯医者さんもさ、見るからにさ建物とか綺麗でね、あのどうぞあのうちでね、なんだっけ、なんか歯をね入れ替えるやつあんじゃん、入れ歯じゃなくてさ、のとかやってから、あの自由診療のやつね、みたいなあの構えの歯医者さんとかって、あちょっとって身構えるじゃんね、うん、別に普通に虫歯の治療うまかったとかあったよ。
あとはね、最近ネット予約できるところ、うん、
ネット予約は結構みんなやってない。
いやでも
やってないとこもあるか、
分かれるとこありますね。
うん、
その胃カメラもネット予約できたんで、ちゃちゃっと。
まだやっぱ心身のメンテナンスをちゃんとすることぐらいしかないんじゃないですか、やっぱ。
なるほどね。
お金周り
も、ね。老後、そう、お金とさ、心身の。
心身はとりあえずできる、
ね。小山さん、お金貯めてる？
お金は貯めてはいないですけど。
お前なんか使い道ないんじゃ
ない？使うこともないんだよね。
勝手に貯まってるじゃん。
まあ、気にしたことないんですよ。
いやー、まあだと思うよ、別に車買うわけでもなきゃさ、腕時計が趣味ってわけでもないしさ、な
んかあんま物欲はない方だと思います。
まあ平凡に生きるのが一番ということでね、はい、
うん、
全然もうさ、この人たちの答えになってないのはさ、もう、あ、奥山さんも聞くけど、そういう人間関係的なものとかのつながりっていうのはあれですか、はい、老後にも備えられるようなものは何かありますか。
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞あるきき。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
まあ、これできるできないが分かれるって言われるとそれまでなんですけど、うん、新しい人間関係って結構いつでもできるんですよね、やろうと思えば。
なるほど、そうか。
いや、そこに入ることができるかどうかで分かれるんですけど、うん、入れるんだったら別に
結構入れる。
そういうなんか、例えば美術サークルなのか、なんか音楽サークルなのか。
いやいやいや、分かりますよ。近所のさ、公民館みたいなところでさ、俳句読んだりさ、ダンス踊ったりしてるよね。
そうそう、
入れる。
だ、そこは別に今必要ないのであれば入んなくていいし、必要になったら入ればいいだけの話だから、うん、今ないからといって悩む必要ないんだけど、まあ入れないんですよ、
ね、
俺はっていうと、う
ん、入れるわけないじゃん。
それは難しいよね。
いや、俺本当にとりわけ男性はなかなか難しいんじゃないかと思うけどね。なんだろうね、多分できる人はできるんだよ。うん、そんな難しくないんだろうけれども、できないっていう人もかなりいるんじゃないかな。
だとしたらわざわざ入んなくてもいいよ。
これね、あのお二人の前で言うのもなんだけど、一、うん、回も転職してないこと人は難しいと思うよ。
だろうね。
だってコミュニティ変えたことないでしょって。
ないない。
やっぱ全然違うからさ、文化も何もかも。
ね、でさ、もともとは結構その移動してるから、うん、その地方地方で違ったりするんだけど、うんうん、もう東京本社も長くなっちゃったしさ、変わんない。
うん。
うん、ダメだ。
全然違うこといっぱいあるからさ。
そうだよね。
そうそうそうそう。
じゃあ結局そういう経験を積んでいるかいないか。
転職とか結婚とかさ、一、うん、回やるのは大変だけどさ、一回やったらもう二回目三回目って簡単だから。
おや。
おや。
結婚もそうですか。
いや、わかんないけ
ど。おやおや。
じゃあそれいらなかったな。
あと。
それいらないな。
ただ、わかるのは。
ゼロから一は大変だと思うけどさ。
結局さ、異文化に触れるっていう経験って大事だよね。これ結婚はまさに異文化に触れることだと思うんだよね。うんうん、何々家というのの文化ってがあって、洗濯物の干し方から何か全部違うわけだ。
まあ、ジョイントベンチャーみたいなもんだからね、
結構ね。そうね、うん。で、会社もそうだよね、うん。確かにね。
どっからどこまでがさ、社会のさ、社会人の常識でさ、どっからどこまでが単なるこの会社のローカルルールなのかなんて、本当外でないと分かんないからね、うん。
だからさ、やっぱりさ、ジャパニーズトラディショナルカンパニーにずっと永年勤続してさ、で、家事はさ、妻に任せきってきた男っていうのがみんなこのミゼラブルな結果になってるもんね。
行き場がないみたいなね。
その後どうにもならないからね。うん、
まあ、なるべくしてない。
自業自得ということでね。はい。まあ、そういうことです。次。ね、これちょっと面白いなと思ったんですけれども、これも匿名の方ですね。私はメーカーで取扱説明書の制作を担当しています。そういう人もいるでしょうね。取説の世界も配信媒体の選択。丸学校。紙からウェブへと。うん。取説がウェブで読めるとね。だからメーカーとして絶対に伝えなければならない情報と、ユーザーが求める情報のギャップ。
あるね。
あるでしょうね。
あるね。
それから、読んで理解してもらうための工夫。新聞と同じような課題を持っていることもあり、まさにそうだよね。
うんうん、
いつも興味深くお聞きしています。なるほど。皆様は普段取説をどのように使われていますか？また取説がどうあってほしいか、何かご意見などあればお聞きしたいです。ということでね。伊藤さんから聞きますか。
あるある。
何
これ僕まず取説は大体、うん、なんか電気商品、電気製品買った時に、PDF をダウンロードして iPad の中に入れておくんですよ。
最近ね、あのどこのメーカーも作ってますよね。
うん。うん、で取説見てと思うのは、まさにこの方おっしゃるように伝えなきゃいけないことと、うん、ユーザーが知りたいことのギャップってすげえ大きいなと思ってて、その伝えなきゃいけないことって安全に関わることじゃないですか。
そうよ。
でそれがさ、前の方のページにボワーって書いてあって、うん、めんどくさい、
うん、
あの本当に知りたいことってこういうことをするにはどうすればいいのっていう単なる一問一答じゃない。
そうね。
だけどそれを前の方のさ、なんかこういうコンセントまずつなぐときは水場から離れたところにしようとか、まあ当たり前のこと書いてるわけじゃん、いっぱい。安全に関して。あれ鬱陶しいな、やっぱり。
俺迷うのがさ、うん、アース。
アースね。
アースってさ、
一回もつけたことない。
ああ、多分やった方がいいやつなんだよ。冷蔵庫とか、電子レンジとか。
洗濯機とか。
洗濯機もそうじゃない。たださ、 結構アースのついてる製品って多くて、うん、全部やってらんないかったりするし、うんうん、あとほら、まあ多少めんどくさい配線とかもね、本当にどれぐらい必要なのかっていうのがさ、でも取説では書けないよね、
うんうんうん、
ちょっとでもそういう危険があったらこれは危険ですってマークつくよね、
うん、
あの辺の値踏みがさ、毎度こう取説との間で俺は勝負があるんだよな。
わかるわかる。なんだけどかといってさ、イケアについてくる取説みたいな、
あれひどいよね。
あのさ、
なんだあれはよ、
なんか棒切れの人間がさ、こことここくっつければ OK って全然わかんないじゃない。
レゴだってもっとまともなものついてるよ。
全然わからないじゃない、うん、だからあの子どれぐらいさ抽象化したらいいのかとかって、ね、やっぱきっと悩みは大きいんだろうなっていうのは思いますけどね。
あ、確かにね。うん、奥山さんはどうですか、取説。
なんか、
うん、
それがどういうものかイメージついてないんですけど、
うん、
すごい重要なこう接点だと思うんですよね。
ああ、まあそれはそうだよね。
メディアとして考えた場合、うん、絶対手に取る理由が双方あるってあんまりなくて、
うん、
こうユーザー側が読まなきゃいけないってある程度納得感を持って手に取ってくれる紙媒体でもネット媒体でもいいですけど、うん、あるっていうのはすごくこう生かしようがある存在だなと思ってて、
うん、
で現状はまあそういう最低限のこう安全に関するものみたいなところに特化してますけど、なんかバルミューダのトースターのこう取説というかを見たことがあって、
あれ結構ワクワクしますよね。
そうそうそう、そうなんだ。
ガイドブックみたいになって
る
ん
だよね。
雑誌というかレシピ集みたいな感じで、まあ、世界観
なるほど
と、あとまあ、本当に使い勝手というか、こうしたらもっと美味しくなるよみたいな、こういう料理でも使えますよっていうのが事務的じゃなくてガチ雑誌のクオリティで作ってて、
あ、それ聞いたことあるわ、そういう、
で、まあちょっとバルミューダだからっていうのがあるのかなと思いつつ、ちょっと今までと違う体験をした気にはなったんですよね。例えばなんかそういうのを他のもっと事務的なアイテムでも取り入れたら何が起こるのかなみたいなのはちょっとこの質問を聞いて考え、
あのさ、そもそも取説読む？
私結構
読む、
心配性っていうかビビりなんで、
うん、
あのコンセントとかめっちゃ気にするんですよ。
どういうこと？あのタコ足配線とか。
そうそうそう。
あ、
なんならねブレーカーいつも落として家出るぐらい。
そうなの？これは意外だね。
そう、
うん、
冷蔵庫ないからって、
ね、それってもトリセツとはまた別の話じゃん。
だからそのために見ますよ結構。
そのどういう電圧なのかみたいな話。
そうそうそうそう。
うーん、
だ使い勝手というかなんかその辺のね安全系のところ。
さファミコンのカセットの説明書とか読んでた？
読んでた読んでた。
読んでた。
めっちゃ読み込んでた。
伊藤さん読んでた？
全然読まない。
俺も全然読まない。うん、そもそもトリセツやっぱ読んでないもん。
困った時だけ開く。
いやわかる。だから困った時にトリセツっていつもないから、で結局俺準備あるからそのたびにメーカーのホームページ行って PDF 見てる。
うんうん、俺も、
うん、
トリセツファイルある。
え、
全部一箇所に
入れてるやつ。キングジムとかであるよね。
そうそうそう、
トリセツ入れるやつ。
いや分かってんの、俺もう作ればいいって分かってんの。たださ、サイズもみんなまちまちだしさ、うん、中に入れちゃったらなんかみんな白い紙だから分かんないじゃん。そういうのはちゃんとこうなんかインデックスみたいなつけたりして
ん
の？
あ、保証書さ、いつまで説明書につけるんだ問題あるよね。
どうせ切れるしさ。
さあ、そう。
壊れる頃には切れてんだよな。でさ、それまた家電量販店でさ、長期保証みたいなのをつける場合あるじゃない？
また書類用意しなきゃいけないみたいなね。
そうそうそうそう。
あそこ紙が残ってんの何なんだっていうのはすごいありますけどね。
わかる。でもあれ紙ないとダメなんだよね。あ、まあ今どうなってるか分かんないけど、ダメだったな。とりあえず読むんだ。
全部保存してますよ。
で、何ちゃんとこうスッと出てくる？
ファイリング、僕はファイリングが趣味なんですよ。
なんかちょっと気持ち悪い。そのサイコミが出てるけど、何ファイリングが趣味ってどういうこと？何をファイルするの？
なんかファイルできるもん全部ファイルして、
アーカイビングが趣味って、
うへって思うっていう。
なんかあれだよね、ジョジョのキラヨシカゲみたいだよね。
そうそうそうそう。
ちょっとなんかね、うん、
いや結構ガチャガチャのカプセルトイのあのなんかちっちゃい紙とかも全部保存してます。
ちょっとやっぱ最高だね。あ、そうなの？
すぐ取り出せます。
確かにさ、ガチャガチャってさ、いや、うちも子供もいる人はよく買うけどさ、
はい、
あの紙ほんと邪魔だよね。
邪魔ですよ、あれは。
あとなんかさ、あの、すげ替えるパーツみたいなのがついてたりするじゃん。はいはい、あれ、だいたいなくなっちゃうんだよね。ちゃんと持ってんの？
ガチャガチャも全部保存してます。
僕どっちかって物捨てる方が趣味ですね。
あー、なんか確かにさ、両極端だよ、あたたちはね。
コインとかさ、あるじゃないですか、うん、硬貨。
あるある
ある。あれをたまに ATM に持ってって、うん、全部ぶち込んで、
はいはい、
それがなんか数字、デジタルの数字になるじゃないですか、残高って。うん、超気持ちいい、あれ。
あれ、物がなくなって。郵便局とかでやってるやつね。
そう。
銀行とかやってんのかな。
硬貨取り扱い手数料と取られるけどね。
あ、そう。硬貨ね、硬貨はでもね、小学生とかいると必要なんだよ、あれ。
あ、持たせるんだ。
うん、なんとか費みたいなので、うん、現金でしか払えない、茶封筒に入れるみたいな、まだあるんだよ、ね。
まだある
ん
だ。まだあるんだ。
今、大体通帳引き落としが多いんだけど、それに当てはまんないやつあんだよ、たまにね。だから小銭は絶対常にいくらか必要だね。うん。
説明書の話だった。
そもそもさ、あのね、子供いると、物が捨てらんないんだよね。どんどん増えんだよ、物。うわ、きゃあかんねえ、工作とかさ。で、この間もさ、あの、次男が、なんかこう、器作ってきたの、焼き物みたいなやつをさ。で、これいつ捨てていいって聞いたら、本当にもう泣きそうな顔してたわけよね。
ダメじゃん。親が言うことじゃねえよ。
そんなこと今聞くのみたいな感じだったんだけど、だってどうせさ、
使わないよって。
コップとして飲めるようなクオリティにはなってないわけ。なんか工作だからさ、
親父厳しい。
ギザギザしてるしさ、うん、なんかちょっと飲もうとすると水はぶち壊れるんだよね。うん、そんなものはいいじゃない。どうせ捨てんだからさ。そういうことじゃないんだろうね。でも伊藤さんとか多分自分で捨ててたでしょ、そんなの。
全部捨てる。
ちっちゃい頃から。
うん、そう。
うん。ね。
基本は全部捨てる。
まあそこら辺はでもね、あの人の領分はあんまり踏み入っちゃいけないってことが家庭生活で分かったんで、
ね、
なるべく捨てないように
そうす、ね、
してますけど、本当に雑誌とかでさ、綺麗な部屋とか見るとさ、それはあなたはいいでしょうけどね、なかなかできませんよって思っちゃう。
でもあの取扱説明書でいうと、この検索すると PDF が出てくるじゃないですか、うん、あれめんどくさいな、まあ、PDF は PDF であってほしいけど、うん、結局見たいのって、こういう予約機能を使うときにはどうすればいいんですかっていうことだけだから、それこそ生成 AI でも別に普通にその機能のページがあってもいいんだけど、普通にウェブ検索で解決したいですけどね。
わかる。あのさ、取説じゃないんだけどさ、FAQ とかって役に立ったことないんだけど。
ない。俺毎回役に立ちましたかっていいえとしてるもん、あれ。
あれなんで役に立たないんだ。だいぶ研究してるはずなんだけど、
ね。だよね。だってそれこそさ、ユーザーの意見いっぱい取り入れてさ、品質のものを上に持ってきたりとかさ、質問の仕方工夫してるはずだけどね。
大体さ、いや、そんなことはやった上で来てんねんってこと言われんじゃん。
うん。
丸々しましたかとかさ。
コンセント確認しました
か。わかるわ。
ふざけんなってさ。
最近それもさ、
そんなこと分かっとるわってさ。
チャットボットみたいなのも結構あんじゃん。うん、で、こう入力していくわけ。俺んちもさ、ドコモのホームルーター使ってんだけど、たまに全然さ、インターネット使えなくなっちゃうわけ。うん、困んのよ、
うん。
で、そのさ、サイト行くわけ。でそう、もう全部やってんのよ、再起動とかはさ、当たり前じゃないの、コンセントは刺さってるよっていうさ、うん、結局ね、
オペレーターにおつなぎしますでしょ、最後。
そう、あの最後は何が出てくるかっていうと、今、その、ね、ドコモの基地局が工事中でないかを確認してくださいってさ、はっていう、うん、で、まあ、工事中じゃないんだけど、なんだろうね、どうしたらもうちょっとこう楽しい、
多分あれ、ベンダーに騙されてるよね。
ベンダーに、ああ、だからまあ作ってる人ね、そのサイトとかを。
こういうのがあった方がいい
ですよ。構築してる人にね。
競合もやってるから、御社もやった方がいいですよ。
あんまりあれ体験良くないよね。
そうね。
取説ってなんかやっぱ独特のフォーマットありますよね。
あるね。あるある。
ちょっとあれは、まあ新聞、紙の新聞作っている反省から言うと、あのフォーマットに酔ってしまってるところがないかという気がした。
なんか企画とかで決まってんのかな。
法律でなんかあるんだったらしょうがないけど、
ね、
なんかあれに当てはめようとするから、ちょっと漏れてしまう。
大体あれだよね、安心してお使いいただくためにみたいなの始まってさ、
そう。
で、最後になんか、こんな時は、みたいな、ね。
そう。そう
困ったら
そう。
あれ確かにどのさ説明書もみんな一緒だね。なんか
フォントもさ、丸ごちっぽくてさ、
ああ、そうだね。
四角囲いも絶対角丸いじゃん。
明朝体のもの見たことない
よね。
ない
ね。
ないね。ないね。
ああ、そういう意味じゃバルミューダはちゃんとしてるね。
そうそうそう。
ただ規制ではないんじゃないの、バルミューダがそういうことやってるってことは。
ね、読んで楽しい取説って、まあ、読まないけどな、でもどうしたって。
結構やっぱ横並びのことなかれ主義があるのかな。
ああ、新聞に本当に見てん ね、
ま
あ、ね。
事故を起こさないっていうのは、まず、はいはいはい、安全と事故を起こさない
っていうか、まあ正直 PL 法だなんだっつってさ、責任者としてのこう役割を果たすっていうところの大事さがあるでしょ。
うんうん、
だからどっちかっていうと、分かりやすく伝えるっていうよりは、国会答弁みたいなもんで、議事録に残っても大丈夫な正確なことを伝える、機能が重いのか
も。海外メーカーのなんてさ、最近さ、そもそも説明書入ってないじゃん。
だから IKEA とかそうだよね。
うん、IKEA もそうだし。うん、 さ、
あれでいいんだった
ら、アップルの iPhone だって
そうだし、入ってない、そうだね、iPhone 入ってないじゃん。
何にも入ってないじゃないですか。
あれでいいてか、まあ、ウェブで見てくださいとかね。
うん、
これはちょっと、日本社会の病巣が少し。
でもちょっと、この方、説明書作ってらっしゃるからね、そんな。
聞いてみたいです。
ね、うん、あ、ちょっとね、またこの、ぜひね、匿名の方なんで、お名前が分かりませんけれども、取説をね、制作担当している方、ちょっともうちょっと詳しく、こんなことをやってるとか、今日の話聞いてこう思ったみたいなのをね、うん、フォームの方に寄せていただければ、またちょっとキャッチボールしましょうね。
はい、ぜひ。
ということで、今回はこれでおしまいです。ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャストでは、YouTube も配信しております。伊藤、奥山、神田の IOK 会など、映像付きで楽しめる回もありますので、ぜひチェックしてみてください。また、番組に関する感想も募集しております。概要欄のフォームからお寄せください。お待ちしております。